ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバント。はい、どうも、高橋智明でございます。6月1日配信分でございますと、今回はエロネタなしでやる。いやね、これはもうディレクターからのね、ディレクター指示ですから、6月はエロいこと一切喋らんでやるぞと。一切じゃないけども、まあ一切じゃないけれども、まあエロいことは喋らずに、まともなトークなんて俺まともなトークって俺どれぐらいぶりしてないの？もうパンパンさんのネットサイトを見つけてさ、エロいネタを喋り出してから、これ普通のネタっていつからいつからじゃそれぐらい昔でもう分かんねえもん俺も。今日のね、6月1日のお品書きは食べ物の話と、あと俺の新しい仕事っていうか運転手の話にしようかなとは思ってるんだけど、自信ねえもん何喋っていいか自信ねえもんな。まあいいや、この番組では皆様からのコメント、ちなみに何も来てないよね、ハガキなんかね。来てない俺にほんとハガキ来ねえな。コメント、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、緊張するね。いや、普通で考えたらさ、エロい話する方が緊張するっていうか、なんていうの、口はばかるっていうかさ、なんていうの、普通の人に言いづらいけど、俺ダメだ、エロい話よりも、まあね、その食べ物の話をしたかったのよ。それはなんで俺が食べ物の話をしたかったかっていうと、車の中でご飯を食べることがすごい多いんですよ、俺。で、結局ドライブスルーとかね、あと車のその街道沿いに見た店で、あ、気になるなって思って入る、そして食べるっていうのがものすごく多くて、でそうなってくると、望んでるわけじゃないけど似たような食事になっちゃう。ハンバーガー、とんかつや牛丼屋さん、カレー、回転寿司、そして多分これはみんなにも多分反対されないと思うけど、街道で一番多いラーメン屋さん、この辺で全部こう賄われるというか。でね、で仕事上汚れちゃダメな人と、汚れても別に構わんっていう人で、食べ方もさ、食事の選び方もさ違うじゃない。例えばほら、営業職でいきなり昼からさ餃子ニラレバ定食とかさ食べちゃうとさ、後が大変なわけじゃない。いらっしゃいませ、うっふって言ってゲフがもうニンニクのものすごいパンチ力みたいなのね、それは良くないわけじゃん。で、良くないから、やっぱり食べたいけれど、業務が終了するまではそういう匂いの強いものは食べたくないとか、あとまあスーツを着ているから汁が飛んじゃうものは なかなか食べられないよとか、そうやって考えると意外と俺も気にしながら食べてるなっていうのを食べてて思う。で、あ、最強だなと思うのはね、最強ってのは俺美味しいとかまずいとかじゃ、まあ、美味しいとかまずいって言ったらねまた順位が変わっちゃうけど、マクドナルドすごいね。あの、なんだろう、その街道を走っててコンビニの次ぐらいにね出会うよ。だから要はドライブスルーでコンビニ、あ、コンビニ入れちゃったらダメだね。そうそうそう、今もういきなり話のハンドルが変わっちゃうけどごめんね、ちょっとな、今慣れてないから、あの普通の話に慣れてないから、あのコンビニもすごいよね最近ね。だって美味しいもん全部。あの TikTok かなんかで、あのホリエモンがあのすごい金持ちになったからって毎回毎回いい食事をしていいですねとか言うけど、そんなん良くないよと。そんなだから1本100万円もするワインを飲みね、 A5 ランクの肉を食いなんて毎日やってたって飽きちゃうもん。でそれと同じでコンビニってさ、どれだけ美味しいかって言ったら俺分かるよ、すげえ美味しいと思うもんっていう風に、あのホリエモンがだから結構高級な食材を自由気ままに食べれるであろうホリエモンがコンビニ褒めるんですよ。あれでもあれもそうですよね、名前言えない、あ、名前忘れちゃって、ZOZO タウンの誰、前澤さんの一番好きなのはどん兵衛でしょ。だから赤いキツネが、だから要するに数十億円のさ、あのタワーマンションの最上階のキッチンに赤いどん兵衛が満載で入ってるわけじゃん。だから小腹が空いたらもうなんていうの、数千万のスーパーカーを何百台と所有していて宇宙にも行こうかという前澤さんが赤いキツネ食べる、一番美味しいっていうのね。だからさ、そうなってくるとこの俺食べ物の価値観というか吹っ飛ぶじゃない。でそうそう、たかだかね、そのもう我々底辺でございますよ、あの一日ね、あの500円か1000円か1000円使ったら贅沢だななんて言ってる我々がですよ、あの食べれるものの中に金持ちと同じものが入ってるわけでしょ。でそうやって考えたらもうさ、コンビニの食べ物なんてさ、もういろんなもん美味しいもの、あ、一昔前に比べたらびっくりするぐらい美味しいし、あの思い出して俺、あの一回さ、何年前、3年前ぐらいに俺肉まん持ってきたよね。そう、あのセブンイレブンとローソンとファミマの肉まん持ってきてぶった切って、あの時そのね、ディレクター坪さん以外にもいたんだよね、所さんっていう人が。で所さんと3人で小分けにして食べて、全員の答えが全部うまいだったからだから肉まんを比べようとしたったら食べれるんだもん。いやそれはね、確かにほらタケノコのシャリシャリが違うとかね、いや肉肉しいからこっちが美味しいっていうのはあるけれど、相対的に全員が出した答えは全部うまいだからね。すごいよね、ファミマもローソンも、まあまあセブンイレブンも。それこそなんだ、そういうことを切磋琢磨にさ競争するから美味しくなったっていうかもしれないけれど、さらになんかハンドル切れて俺食い物の話でもなくなってきたけどさあのそうだね、俺ら昭和の人間だと肉まんって冬しか食えなかったよね。あ、坪さん違うわ。要はかき氷が夏しか食べられない、冷やし中華が冷やし中華始めましたっていうのれんがついた時に初めて中華屋さんで食べれてと同じで、あの肉まんを蒸すあのガラス張りのマシーンは一年中そこにあったんじゃなくて、冬になるといきなりコンビニエンス の、 あのカウンター横に出てくる。あのおでんと同じで、おでんもそうだった。でもいつの間にかおでんも肉まんも数年商品だから、あ、そうそうそう、アメリカンドッグだってさ、我々昭和の人間はお祭り屋台の食べ物、要はあのからしとケチャップをつけたあのドーナツ地の衣が入ってるウインナーの周りに衣があるアメリカンドッグというあの食べ物、これ露店にしかなかったからね。でも多分平成令和とか昭和後期の人たちはコンビニで売ってるのがアメリカンドッグだと思うでしょう。 あれ本当はさ、屋台では箸が持つスティックのところがクリップでついてて油の中に入ってる。それでそれを出してチョコバナナみたいにひっくり返して刺してある。で一本ちょうだいって頼むと、もう一回その油に二度漬けというか加熱してくれる。それぐらいの、なんていうの、屋台性というか、ビジュアルでやられるわけね。その、油にジュワジュワって入れて、そこに黄色と赤のからしのやつをジャーッとかけて食べるっていう。それがさ、一年、だからお祭りシーズンでなかろうとあろうと、お祭り場に行かなくても、コンビニエンスに行けば、アメリカンドッグが食べれるようになり、一年中、ほかほかの肉まんが食べれるようになり、おでんだって、一個から、だから、ちくわぶ1個とかさ、食べれるってさ、ないわけじゃん、昔は。だって、おでん屋さんっていうか、その、屋台のおでん屋さんに行こうが、1個で帰れるような状況ってないもんね。お酒を頼み、2、3個つまんで帰るぐらいの。それがおでんの食べ方みたいなさ。でも、コンビニ違うもんね。好きなもん1個だけでいいもんね。牛すじ1本だけ買ったって怒られないし、卵1個だけ買ったって、怒られないもんね。そう考えたらさ、もうすごい時代だね。だからいい時代になって、もうその後ね、ほら、今だと食糧難になってさ、世界的に70億ぐらいの人口がこう突破した時点から、今度は減ってくっつうのね。その、要は、食べるものがなくて。だから70億人が人間世界になると、その頭打ちでどんどん今度削れてくると。でこれ食べ物の話かこれでもまあまあそういう風になるぐらい食べ物がきつくなって、で最終的にあと50年後ぐらいにはかなりの頻度で昆虫食、要は虫食わなきゃいけなくなるっていう恐ろしい時代がやってくるね。もうぜひビジュアルでわからないようにして食べさせてほしいみたいなね。なんだっけ、俺後でさ話そうと思ってるってか、映画の話もね、多分16日にすると思うんだけど、映画の中でもあったよね、結構えぐい飯っての。マッドマックスってさ、多分主人公のマックスくんさ、犬のドッグフード食ってたよね。すっごいうまそうに。要はだから、ディストピアというか未来で何もなくなった世界にはガソリンも必要だけど、食うもの缶詰もだってもうえらい宝物みたいなさ扱いとかね。あとなんかほら凍った寒冷気が来ちゃった地球で生き残るために列車の中で生活している人類の映画、あれネットフリックスだっけ、なんか忘れちゃったけど、あれのさ下級市民が食ってるさミートバーだかなんだか、そのスニッカーズみたいなやつなんだけど、あれゴキブリでしょ。ゴキブリと人間となんかこうミンチにしてこうふかしただか蒸しただか焼いただか、えぐいものでも形にしちゃったら分かんないもんね。だそういう時代が、まあ、それに比べたらさ今ほんといい時代だって。いやなんだろう、まあね、この話をしてる時点でね、今日俺帰ってくるよって朝ねマクドナルドで感動してきたから車の中でドライブスルーでさ朝ごはんのさ、もう一回も食ったことなかったの、マックなんたらプレートみたいなね。でマックなんたらプレートって今見たけどもう11分も喋ってるよ俺全然そう、マックなんたらプレート車で食ってみ、もうね車の中大変なことになるから、もう今俺車の中どうしようかと思うぐらいね、蜂蜜とケチャップと卵とプレートはね、ドライブっていうか車で食っちゃいけませんって話がもうダメだ、収集つかねえよ俺。どうしよう、収集つかないときは僕の曲を聴いてもらうしかないんだよね。日本バレです、どうぞお聴きください。
とにかくタイミングって大切、てか大変スカッと日本バレや挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が までも時間は過ぎる。みんな思う僕地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう。目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかく大に抜け大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかく大意味抜け大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレその時に。未来は変えられるものさ。あとは簡単、前を向いて、順風満帆気分爽快。とにかく大意味抜け大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー。天下大変スカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼラチャンネル。やばいね、普通の話って。なんだろう、自分で予期せぬところでどっか小道にそれるね。自分の中で喋りたいこうブロックでここに着地しようと思ってんだよ。思ってるけど、いらぬ方向からその道がちょっと魅力的に。ダメだね。運転手の話で、運転手の話ね、やたらめったらあるんだけど、面白い話もすっごいあるんだ。あるけど、俺の話じゃないから、要は、ミュージックゼロという公共のね、ものに乗っけていいかダメかは精査するので、いや、でも本当ね、面白くて、これ絶対喋ったら面白いっていうのいっぱいあるんだけど、それ俺のじゃなくて、そのとんでもない社長の話なのね。だからそのとんでもない社長の話は、ここで話しちゃダメだよねっていう、 うん、まあでもそのそういうね、もうなんだろう、一般常識が通用しないから金持ちになってんだよね。なんかその辺のね、あの形というかロジックがやっと見えてきた気がする。だから世の中のね、あ、まあ、世の中の社長さん申し訳ないね、あのね、まともな人いないと思う。何かね、何か欠けてんだと思うよ。人身掌握術がバッカみたいに高い人は一般生活能力ゼロとか、例えばね、年収じゃないよ、ほぼほぼ週のギャラが数千万円ぐらいになる人ってもうゴロゴロいるのね。このまあそりゃさ、ロールスロイスだ、マイバッハだみたいなさ、数千万円の車をね下駄代わりに使おうなんて人だから、それこそお部屋だってもう三桁ですよ。数百万円のお家賃がかかるようなところに全員住んでらっしゃいますよ。それも一箇所じゃなくてね、数箇所、虎ノ門ヒルズと六本木ヒルズとかね、赤坂なんとかレジデンスと、どこでも、麻布ガーデンでもいいですか、どこでもいいや、まあとにかくその複数の高級な場所に住むぐらいの余力があって、で、高級会社を数台持っていて、さらにそれに運転手をくっつけて毎日生活している人がね、だからなんかね、異様に足りないことがあるのよ。例えば水道代ずっと払わないで止められるとかね、おかしいでしょ。だからそのあれ忘れてたって言って、その平気だっていう、で止まったら止まったでそこを使わなくていいじゃん。いやいやいやいやいや、麻布にあってさ、家賃じゃなくてその光熱費とかを滞納して止まっちゃったところで、だけど自分の持ち物だけどそこ使わねえから違うとこ行きゃいいじゃんっていう発想がすごいよね。だってさ、だって別に金ないから使わないんじゃないんだよ。だから、あれ使えないんだ、じゃあ次って普通考えないじゃん。俺なら絶対お金払う。だってその大したお金じゃないんだよ、水道代と電気代なんて。だけど、わあ、次って、なんか興味が薄るみたいな。だからもう、何考えてんのこの人って思うようなことが、やっぱり常人と違うんだよね。で、そういう人たちとずっといると、なんだろうね、俺が精神不安定になってくるよ。なんだろう、俺の今まで信じてきた常識って、一体何だったんだろうみたいな。気になってみたりさ、ね、これ、ね、本当言葉でね説明しづらい。ほいで、まあまあ例えばね、4000万もするような車をさ傷つけました、怒るじゃん普通、保険もかけてるだろうしって思うじゃん。大概の金持ちね、保険なんてかけてないからね、本当本当。でからその傷ついたらどうやって直すかじゃなくて買い替えるとか、これもういらないだったりとか、もうなんかそのおもちゃに近いのかな。でそういう風に扱ってるから大丈夫だよって言われるのさ。言われたってさ言われたってさ、例えばさ、なんだ、普通に自家用車買ったって大事にするじゃん。100万円かそこらをかかるわけだからさ。それをもう10年も20年も乗ろうと思って磨いたりなんなりするわけじゃん、普通の人は。4000万円のものをさ、別にちょっと、だって別にへこんでるとかだけよ。例えばさ。で、そのへこんでるとかっていうのを、あ、いいよ、次買おうとか、うん、気にしないでとか気にするじゃん。それ当たり前のように。だって4000万円の車ってそのためにあるんでしょって。でね、いろいろ乗ったの、確かに俺もね、メルセデス・ベンツ・マイバッハとか、ロールス・ロイス・ゴースト、ロールス・ロイス・ファントムとか、もう全てが高いですよ。だから要は運転席じゃなくて後ろにふんぞり返って乗る車、センチュリーとかね、レクサスの一番高い500とか、そういうのも乗りましたよね。でね、こんなことをね言うのもあれなんだけど、車だよね。いや、そうそう、運転手やっててさ、さぞすごいんだろう、乗り心地がって、ね、言うほどかなっていう、そのちゃんと整備してる車だったらそんなに遜色ないぞ。マジで これはね本当あのなんか夢を壊して悪いんだけど、数千万円の車にもしものすごい価値があるとすれば、俺がね、俺が言うとすれば、あの革のシート、あれは別格だわ。なんだろう、あの人が縫ってるんだってね、手で針で、お針子さんがね。だからそのほら俺らのはなんていうの、絨毯敷きのナイロンの絨毯とかさ、そんなもんじゃん大体あの普通の車って。あの座り心地の比じゃない。いやだからなんだろう、いい革使ってる、でそれがなんだろう、蒸れない。いや もちろんね、その高級車ってね、椅子の中にエアコンくっついてるから、実は個別に暖かくしたり涼しくしたり、汗っていうかその水分感知するとこう抜けてみたりとか、そういう機能だけやったらめったらあるから。でもそこかな、だからそ触ってるこう手の感触とかお尻の感触が高級だな。あとその高そうな革の匂いに包まれてる感じがすげえなって思うけど、あとはあんまり変わんないと思うよ。むしろね、国産車の方が大丈夫な感じ。要はだから1000キロ2000キロ1万キロとかで数数えてくると、なんか突飛なところが壊れる。で昭和の人間だと BMW もメルセデスベンツも外車ってね、事故には強いけどありえねえとこ壊れるっていう、そのドアヒンジのところから水漏れてるとかね、だから雨の日乗ってるとなんか冷たいと思うと、そのドアとボディの間から水が入ってきてるとか、それ普通にあったのね。でも今はまあ別にイタリア車買おうが日本車買おうがそんなことないけど、昔はそういうのがあって、でもそれでもベンツが乗りたいとか、それでも BM が乗りたいっていう人はもう高級とかじゃないじゃん、もうそれ乗りたいんだから。で俺もそれあったもんね、そのアメ車が俺の中で、それで、で要はアメ車、要するにあのハリウッド映画が一番光り輝いてた頃のあのなんだろう、アメリカ車で、そういうのとか、あとなんだろう、最近でギリギリわかるのあれかな、ケージナッシュ&ブリッジスったらわかる。あ、分かった、つぼさん分かるな、今いけるな、が乗ってたあのダッジチャレンジャーっていうね、黄色いねオープンカーがある。もうオープンカーっていうだけでアメリカの感じするでしょ。西海岸アメリカ、ビキニの姉ちゃん、ローラースケートみたいなさそういう憧れの中で俺アメ車が好きだったから、そのアメ車が好きなっていう気持ちはもうどう考えたってさ、その壊れようが壊れまいがいいわけじゃんっていう、そこなんかな。だから車ってやっぱどこまで突き詰めても金持ちだろうが貧乏人だろうが、そのどうしても好きとかそこを外しちゃったらそんなに高級車乗る必要ないと思うっていう、その答えになっちゃって俺、あのこの半年ぐらい運転手さんしてね。だからあのロールスロイスをこれから買おうというお友達とかベンツとかそういう人がいたら気をつけた方がいいと思うよ。あのね、あんまり期待するとあのびっくりするから、あの普通でそれを伝えたかったわけじゃないけど、まあまあそういうお話でした。と CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
ごめんね、なんかもうね、着地点がわからない、喋ってて。ああ、時間超えたから行くよ。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。来ないけど欲しい。この番組へのコメント、いいねなど、いいねなど送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコン、スマートフォンでご利用できます。それからツイッターのアカウントでございます。ミュージックゼロチャンネルで検索するもよし、M_Z_CHANNEL でもよし、カタカナでもよし、どしどしフォロー、リプライ、ミュージックゼロでお願いします。それと、つぼさんはどう、動いてる？動いてるらしい。デルタ IR で検索してください。デルタ IR でエアーでございます。それエアーシンガーで検索してもいきますね。ぐらいかな。その YouTube もありますんで、チャンネル登録と、リプライお願いしますと。で、高橋智明の方は、トムボックスか高橋智明か、フォークギターか雑談かってな感じで入れていただければ上位に来ますので、歌ってみたでもいいですね。高橋智明歌ってみたでも上位に来ますので、 YouTube でチャンネル登録、いいねいただければ大変喜びますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。6月16日に会おう。じゃあねー。